南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。我深く難事らを敬もあえて驕慢せずゆえはいかん。難事ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。はい、75ページの72番ね。はい、多衆、一つ多衆の法華宗になるときっていうのね。はい、一緒に読みます。一つ多衆の法華宗になるとき、本所持の絵像木像並びに位牌その他多衆の守り何度法華堂に収むるなり、そのゆえは一切の法は法華経より入れたるがゆえに、この経を保つとき、また元のごとく、妙法蓮華経の内証にこと収まる姿なり、総じて一生涯の間、大小言実の仏法においてなすところの所作、皆妙法蓮華経を保つとき、妙法蓮華経の功徳となる、なり、このとき実の功徳なり、うんぬん。新座等は、位牌のこと、大小言実の仏法において、なすところの所作とは、法華経に記入する前に二前言行において積んだ前言のこと、多衆の人が本宗に記入した時は、今まで礼拝所持しておった多衆の絵像木像並びに位牌及び守り、あるいはお札等は皆本州の寺に納めてしまいなさい。その理由は一切の諸法は法華経より出た法華経を方便のために分別して諸法を説いた教えでありますのでありますから、また元の妙法蓮華経の体内に諸仏が収まるありさまを示しているのであります。また信者の面から申すと、これまで一生涯を通じて二前の諸経に精進してきた前言は、今妙法蓮華経を真受することによって、皆妙法蓮華経の前言に改栄されて、初めて真実の功徳となるのであります。妙法蓮華経に記入せず二前行だけの前言は、仮の前言となって、何らの成仏の功徳とはなりません。位牌ね。位牌。一般にはここに書いてるように、はい、位牌ね、位牌っていうのはですね、この牌っていうのはまあちょっと例えが悪いんですけど、何て言ったっけね、あのジャラジャラってやる麻雀ね、麻雀のパイっていうのもこの同じ字ですよね。つまりああいうこの印のついたこの道具っていうか板みたいな このものをこの肺肺というふうにこの言うわけですよね。でこの位は亡くなった人のこの一生涯のこの生きてきたというところのを表すところの位ということですね。だからその人の位を表すところのこの板ということで位牌というふうにまあ言うわけですよね。で神道の方は神の座神座というふうにこの字で位牌というふうに言いますけども、神道の方の位牌はちょっと柱みたいな格好になってますね。ちっちゃな柱みたいになって、この作られてますけども、それもこの位牌というふうにこの読みますね。それで位牌はあそこ、もう何十年も経ってますからもう黒くなってますけど、白木で、作ってありますね、お葬式の時の位牌も白木でこの作ってあります、この間伊勢神宮がこの何て言うんですか、遷宮何十年か何百年かに一遍こうその住まいが変わるということでこの移しましたけども、その前もなんかどっかありましたね、どっかの神社でね、この間伊勢神宮でしたけど、前は出雲大社かね、すいません教えていただいて、そのああいう大きな神社で、遷宮をするっていう時のこのお宮さんはみんな白木でこのできてます。塗りをしません。つまり白木っていうのはですね、仮その場しのぎの仮っていうことなんですね。だから100年に一遍って言ってもその100年でやっても仮ですから、その塗ればもうそこにこの居座るということの意味がありますので、もう白木で雨ざらしでそのまま、だけどあれまあ塗るよりもあの木の芽が揃った白木の方が高いなと思うんですけど、効果だなと思うんですけども、塗らないでそのままこの柱も板も全部その白木ですよね。だからいずれ移すからこれは仮ですよということをまあ表現このしてるわけですね。で、お葬式の祭壇も白木ですよね。合板使ってるところもありますけども、あれもその亡くなる前からもうちゃんと用意してましたっていうのはダメなんですよね。だからもう亡くなったからもうにわかにその仮にこの作りましたよっていうことをこの表現するためにこの白木でこの作ってやるわけです。あれが漆かなんかで真っ黒かなんかでガーッと言ってたら、もう待ってましたっていう感じで、その亡くなるのを待ってましたということになっちゃいますから、その未だにその葬式のああいうこの祭壇はみんな白木でこの作ってやるということなんですよね。で、日蓮召集の場合はこの位牌を世間の人たちは四十九日をめどにして、その仮じゃなくてこの漆塗りであるとか、唐木であるとか、そういうそのずっと耐えられるようなこの木に作り直して、皆さん方のところで葬式をすると、どこからかこの耳に挟んで仏具屋とかそういうところがこの訪ねてきてですね、位牌を作りませんかとか、これをしませんかとか、もういろいろセールスがやってきますけども、一般世間はそれがもう当たり前にこのなってるわけですね。四十九日からはもう仮じゃなくて、そのちゃんと亡くなった人をその位牌として、その亡くなった人に見立ててその供養をしてあげるということがもう常識になってるんですけど、日蓮召集の場合はその亡くなった人自身を拝むということはこのしないわけなんです。ですから四十九日をめどにして過去帳にこの記入して、その位牌を仮の位牌を処分してお寺に納めて処分して、それでそのそれからは このご本尊様を中心に、このもちろんお葬式の時もご本尊様が中心ですけども、ご本尊様を中心にして、その亡くなった人のこの供養というものをですね、このするんだということなんですね。だからそこまではその仮で、信心をしていない人にもこの亡くなったということを縁にして拝んでもらうということで、その位牌を建てますけども、あくまでも位牌の中心も日蓮召集は亡くなった人が中心じゃなくて、亡くなった人の戒名の上に書くところの妙法蓮華経のお題目、これが中心なんだと。この妙法蓮華経のお題目で今亡くなった人が成仏を遂げることができるんだということですね。これをいつも皆さん方に、この日蓮大乗人の信仰はこれが根本ですよと、これが一番大事なんですよというふうに、この言うのが妙法教力即身成仏、妙法のお経の力によって我々は成仏するんだというのが、この日蓮大聖人様のこの教えのこの基本根本ということなんですね。自分の力で、また残った人間の親族の力で成仏するんじゃなくて、このもちろん大聖人様っていう仏の力で成仏するんじゃなくて、大聖人様自身もご本尊様に表したように、この南無法蓮華経の経の力によって私たちは仏になることができるんだと。南無法蓮華経のこの経の力に呼ばれて私たちの命の根本にあるところの南無法蓮華経の仏の命というものが有限するんだという、この妙法教力即身成仏のこの信仰ですから、だからどこまでもこの亡くなった人を拝むんじゃなくて、妙法蓮華経を拝むことによって亡くなった人の成仏を願うということ、それを私たちはこのしていかなきゃいけないと。だからこの信仰に入るまでに、この拝んでいたところの阿弥陀如来とか大日如来の絵像とか木像とか本尊として拝んでたもの、それから亡くなった人だと思い込んで、その亡くなった人に見立てて拝んでいたところの位牌、そういうもの、それからお守りですね、お守り、そういうものは法華堂、法華堂っていうのはお寺のことです。このお寺のことは昔から日蓮召集は法華堂というふうに呼んでたんですね。法華堂で、地方はこの末寺の法華堂で、本山は前話したように水尺堂っていうのが三重堂の横に建ってました。水尺堂、三重堂の正面に向かってこの右側にですね、この今売店というか茶店がありますけれども、あそこのよもぎ大福美味しかったね三重堂があって、今ここにこの茶店が建ってますけども、ここにこの水尺堂っていうのがですね、このこっち向きに建ってました。こっち向きに、だからこっち東ですね、東に向かって拝むように、西から東にこの向かってこっち側にこの向いてこれが建ってました。ここにその本山に行ける人はですね、ここにその信仰する前のこの本尊、木像とか絵像とか位牌とか、そういうものをここのお堂に納めてました。だからここで東の権行をしてました、昔。今はこのご本尊様の前で全部五座とか三座とかいうふうにこの東の権行をしますけども、昔は全部そのお堂を歩いてこの出かけて行って、そこで一座、そこで一座、そこで一座っていうふうにこのやってました。で、東の権行はここでしてました。東の権行 だから東の権現の関連本は書店前陣、書店前陣のこのご記念をここでするわけですね。つまり書店前陣ということは、書店前陣を本尊にして拝んでる人は世の中の人にいっぱいいますから、だから多州の本尊、これを全部ここにこの信仰前のものを収めて、そしてその供養し、この書店前陣に妙法蓮華経守護のための書店前陣なんだよということをこの言い聞かせるっていうための東の権現です。東の権現ね、だからここに収めたっていうことなんですね。ここに収めた、で末寺はその一生本山に行くっていうことができない人もいますので、ですから地方のお寺でこの信仰に入った人はそのお寺に納めなさいということなんです。だから創価学会みたいにですね、入信したって言ったらもう庭でですね、もう踏みつけて叩き割って、それでその薪でくべてっていうような、そういうようなことをしちゃいけないって言うんです。しちゃいけない。少なくとも昨日まで自分自身がこの真心から手を合わせて拝んでたわけだから、だからそれをですね、その踏みにじるっていうんじゃなくて、今度は南無妙法蓮華経のところにその心を移して、それらのこの教えっていうものは全部南無妙法蓮華経のところにこの帰るんだと、南無妙法蓮華経のところに入るんだと。だから昆虫症とか敵だとかですね、これ邪種の害毒だからって言って、その叩き割ったりしたらですね、一体自分は今まで何してたんだろうというふうに、その罪の意識っていうものしかこの湧かないわけですよね。そうじゃなくて、その今まで間違ってた信仰をしてたけども、この間違った信仰は南無妙法蓮華経のところをふるさととして戻るんだということをこの教えていかなきゃいけないと。だからここにその叩き割ったり焼き捨てたり破ったりじゃなくて、ここに収めるということが、このもともとこの日蓮聖宗大石寺で行われていたということなんですよね。それがだんだんですね、だんだんそのそういう大石寺でもそういうことが忘れられて、そのこれがなくなって、その茶店にしてしまったというようなこの流れがあるんですけれども、なくなってもその精神は敵か味方かじゃなくて、ちゃんとやっぱりそのことをわきまえてないと、その信仰というものは間違ってしまうと。もうあいつら方々だからとか、邪宗の害毒でとか、いうようなですね、そういう本当に唾吐きかけるような、そういうような考え方しか残んなくなってしまうと。これは恐ろしいことですよね。敵か味方かじゃなくて、みんなここに書いてるように、みんな妙法蓮華経から出た方便の教えなんだと。だから方便の教えをに気づいたら、妙法蓮華経のところに戻んなきゃいけないんだと。よくね、私はね、その創価学会もね、一生懸命やってなかったし、それから真言宗や禅宗もね、一生懸命やってなかったからね、よかったという人がいるんだけどね、だけどね、僕もたくさんの信者さん見てきたけどね、多州の時ね、まあ創価学会も含めてね、違う信仰してた時ね、一生懸命やってた人はね、その間違いに気づいたらね、日蓮大聖人の信仰も一生懸命やる。だけどね、前いい加減な人はね、日蓮聖宗の信仰に入ってもいい加減な人が多いね。その一生懸命っていうことが、そのできないんだね。何宗になってもね。だからまあ間違ってしまったっていうことに気づいたら、その正しい信仰も一生懸命やるんだけど、だけど 前の間違った信仰もいい加減だった人は、その、どっちも力入んないんだね。うん。だからね、やっぱりね、変毒医薬っていう大聖人の教えだから、あれ毒だったなと言った時には、この薬を一生懸命飲まなきゃっていう思うんだけども、それあんまり毒でも何でもないと思ってる人は、まあ薬飲んでも大して変わんないんじゃないかな。と言って、その気が抜けたような状態になってるんだね。だから毒なのか薬なのか、きちっとこの際立って、この信仰というものをですね、その考えるということを、このしていかなきゃいけないということが、この言えるわけなんですよね。でもね、日蓮召集のお寺でもね、僕はそういう意味でね、あれをずっとね、ちょっと黒ずんで字が分かりにくくなってもね、その白木のまんま、このしてるんです。で、日蓮召集の代々の、この芸家の、芸家だけのこの位牌堂っていうのがあるんです。位牌堂っていうのがね、六角堂っていう名前なんですけども、六角のちょっと夢殿みたいな感じのこの建て方になってますから六角堂っていうんです。六角堂って本山の大聖人と日光聖人、日目聖人の三支堂の裏にこの六角堂っていうのがあります。六角堂。六角堂。1、2、3、4、5。あ、一個多いか。六角堂。六角堂、六角になってますから六角堂って言うんですけどね。ここの周り、中の周りにずっと段があってですね。で、六十何代の、この、芸家の位牌が、この、置いてあります。あの位牌の大型みたいなもんです。あのぐらいじゃなくてこのぐらい、 こんな大きい位牌ですね。このぐらいの位牌がずっと60いくつ並んでます。それで芸家の法事がありますね、もう古い人になれば100回忌だとか150回忌だとかありますよね。その時に大客殿で法要するんです。大客殿で法事するんです。もう親族なんか誰もいませんけども、大客殿で法事をする。その時に、この六角堂から、この白木の位牌だけを持って、それで、大客殿、まあ今の大客殿どうなってるかわかりませんけど、大客殿の御法前っていうのがものすごいこう長い、この机みたいに、この、ちょうどこの台ですよね、ここの台。この台がこうありますよね。そしたら普段はこのろうそく立てとかこうやって普通に置いてありますよね。香炉とかこう置いてありますよね。この全くこのここに物を置くっていうことはこういう密具足以外にはないんですけども、この時だけここに持ってきた位牌をこの置きます。それで大客殿はあの昇降台がありません。だからこの前のところにこうずっと畳がこうあるんですけども、この畳のところに長机を置いて布をかけて昇降台を仮に作ります。それでここでお昇降します。だからここには位牌の前に香炉を置いて、それで、まあよく、法事の時に、まあ私は、ここに弟子がいませんから、自分でお焼香に行きますけども、普通は、お経をあげている同士のところに、途中で、そのお焼香を持ってきて、弟子が持ってきて、その住職がお焼香して戻して、それで信者さんがお焼香するという形になるんですけども、ここに芸家の座があって、それでお経の途中にお焼香を持ってってここへ戻して、それが合図でみんながお焼香するというふうに、そのまあお寺と同じですよね。そういうふうにします。だから終わったらこの位牌はまたここへ戻す。もう600何年前の人の芸家でも白木です。そのまんまです。 だけどどういうわけかお寺でもですね、そういう精神が緩んで、あの位牌を漆で作ってるお寺もあります。これ分かってないんだね。分かってない、やっちゃいけないことをやってるんです。まあ白木よりも塗った方が立派だろうというような、そんな簡単な考え方でやってるんでしょうけども、だけども芸家の位牌まで白木だということを考えた時に、何百年経っても仮、その時だけ、それ自身を拝むっていう、ここには本尊がありません。位牌を置いてあるだけですですね。だからそれをね、この私たちはこう大事にしなきゃね。仮の位牌を過去帳に移して、それで亡くなった人の供養をご本尊様に妙法教力促進成仏としてお願いしていく。どこまでも亡くなった人を拝むんじゃなくて、このご本尊様を拝む、亡くなった人の命の根本である仏性を妙法蓮華経として拝むということを、私たちはこのしていかなきゃいけないということなんですね。それでね、なんで妙法蓮華経のところにその戻るっていうかというのはですね、その前もお話ししましたけど、一年三千の南妙法蓮華経の方っていうのは、この扇のこの要なんだとね。で、阿弥陀如来とか大日如来とか、いろいろなこの世間の教え道理っていうものは、この外側に開いているところの方便のこの教えなんだと。それがぐっとこの収まった時に、この全てこの妙法蓮華経が要なんだと。だから全ての諸法は妙法蓮華経のところをそのふるさととして収まるんだと。これが一年三千ということです。一年三千で開いたものは三千一年のこの妙法蓮華経に収まる。諸法実相という言葉も同じですね。諸法実相、すべての諸法の実相は、この実相は妙法蓮華経です。南妙法蓮華経です。すべての世間の法、諸法というものね、世間の道理も、それから阿弥陀如来や大日如来や、そういうその宗教というものが説いているところの道理も、全部 100% 外れているっていうんじゃなくて、それぞれその部分部分においてはその道理にかなっているものもあります。だけど根本の道理というものからは外れちゃってる。その諸法というものの一番の根本の実相、真実の姿っていうものは妙法蓮華経なんだよっていうのが諸法実相です。諸法実相だから、他宗の方便の教えっていうものに目覚めて気づいて、ああ自分は間違ってたんだなっていうふうに回収をして、この南妙法蓮華経の信仰というものに入信するということは、外れてたものが妙法蓮華経に戻るということなんだということなんですね。だからさっきの水尺堂にその他宗の本尊というものを入れて、そこで南妙法蓮華経のお経をあげるということは、そういうことなんです。そんな他宗のものにそんな妙法蓮華経ってあげたらおかしいじゃないかと言うけども、妙法蓮華経のところに戻ってきたんだからということなんですね。これを要するに戒厳というふうに言うわけですね。戒厳、戒厳ね、間違った教えというものをこの分解して、そしてその根本は南妙法蓮華経なんだよということをこの知らしめるということを戒厳ということなんです。つまり許すということですね。その間違いというものをに気づいたということは許すということなんです。間違いに気づいてないものは許さない、間違いに気づいたものは 許すっていうことが、この南明法蓮華経の教えの精神なんだということなんです。ね。そうするとですね、じゃあ最終的に許すんだから、そんなガチャガチャ言わなくたっていいじゃないかと言うんですけども、はしゃくなくして戒へなし。ね。間違いに気づいていない人に間違いだっていうことを厳しく問いただして、そして気づいたら許す。気づかないのに許したら、これは方々余道罪ということになっちゃいます。ね。方々限界。方々というものを許さない。そのことに目覚めたならば、そのことをお前何十年前まで真言宗やってたじゃないかというようなことは言っちゃいけないね。それがこの大聖人様のこの教えなんだと。これはもう立正安国論の中に、お意識の時に読む立正安国論の部分に、何時早く信仰の寸心を改めて速やかに実情の一善に着せよと。しかればすなわち三害は皆仏国なりという言葉がありますよね。寸心。寸心。ほんのちょっとです。一寸の虫にも五分の魂って言いますけど、もうほんのちょっとの、ほんのちょっと。ね。一生懸命南無阿弥陀仏や南無大師遍照金剛や創価学会を一生懸命やってる人間に、ちょっと目線を変えて、自分のやってることを冷静に考えてみたらどうですか。そんなに夢中になってやってるけれども、それが本当に大聖人の教えにかなってますか、南無法蓮華経の道理にかなってますか。ほんのちょっと見方を変えてみてくださいよと。これが何時早く信仰の寸心を改めて速やかに実情、実相南無法蓮華経のこの実情の一善、南無法蓮華経の教えというものにこの根っこを置いて考えてみてくださいよ。これが立正安国論のこの精神です。だから何時早く信仰の寸心を改めてっていう端尺がなかったら、この許す戒っていうものはないんだということなんですね。だから敵だとか害毒だとかいうような、そういうことを言うんじゃなくて、この人にも南無法蓮華経の命に気づいてないけども、南無法蓮華経の仏の命っていうものが収まってるんだからということで、その粘り強く、その人がどんだけ自分を罵ろうが、ね、この悪態をつこうが、そのことを私たちの方が、その同じ怒りを持たないで、この妙法蓮華経の心で、この粘り強く、この種まきを、このしていくということを、このしていかなきゃいけないと。ね。さっき言ったように、そのことが毒だったということに気づいた人は、みんな、その他宗で一生懸命やってきたことさえも、全部、南無法蓮華経の功徳に変えることができるということなんです。ね。だから、やっぱり反省が深ければ深いほど、真実の道にも一生懸命なれると。反省の気持ちが薄い人は、そうは言っても前の宗教でもよかったかな。ってすぐ、そういう、その気持ちがまたムクムクと起きてきてしまう。それじゃあみんな中途半端になっちゃうということになりますね。だから本当にこの南無法蓮華経の法の要、 ね、そこにみんなこの戻るんだということを仏教では起入って言いますね。起入、帰って入る。南無法蓮華経のところに帰って入る。信仰を改めるとか、信仰をやめる、向こうの信仰をやめるとかいうふうにこの言いますけども、やめて正しい信仰に目覚めるということは起入するということなんだ。変えるということなんだ。ね。ふるさとに戻るということなんだ。ということなんです。ね。それを私たちはですね、この大切に、その、していかなければいけないということなんですね。だからね、創価学会のようにね、その、もう派手派手しくね、方々払いをしてもね、その自分自身の心の中の方々払いをしていなければ、どんなに方々の時の本尊を処分しても、また買ってくればおしまいだ。ね。どんだけでも買ってこれるんだから。だから、物の方々払いも大事だけども、心の方々払い、二度とそういう方便の教えというものに走らない、二度とその方便の本尊を自分の心にその持ち込まない、そういう方々払いというものをしていかなければキリがないんです。キリがないね。だから本当の自分自身の住職がね、これ部屋に置いとくとね、住職が来た時ね、なんか目つきがね、この恐ろしいからね、ちょっと住職来る時は隠しとこうとか、これこのだるまさん好きなんだけど置いとくと住職機嫌悪いからなとか言って、そんな、そういう、僕のためにやってんじゃないんだよ。自分自身のためだからね。自分自身の。うん。本当にね。でもね、坊さんでもね、その、いるんだよね。そこのお寺行くとね、平気でね、写真とか絵がね、その美しいからっつってね、そのよそのお寺のね、それは国宝だとか重要文化財とかかもしんないけどね、よそのお寺のね、その五重塔の写真とかね、よそのお寺のこの他宗のね、お寺の写真とかね、その飾ってる、その壁とか廊下に飾ってるお寺があるんですよ。見るたびにね、何なんだろうこの人と思うわけよね。変な人だな、なんでこんなことしてんのかなって、その、でも、あえて、こんなこと言わなきゃいけないのかなと思ってね。だけども、何年もね、そういうことがあったもんでね。もう、ちょっと僕もね、面と向かって言うのもちょっと恥ずかしいもんでね。まあ、ちょっと、恥ずかしいったら悪いんだけども、なんか、言う方がなんか、そのね、この遠慮するぐらいに堂々とされてるとね困るもんでね、電話でね、もう何年もね僕は思ってんだけど、もちろんね、その美しい写真だからってそれに手を合わせて拝むということをしてないことはわかるんだけど、その信者さんもそこをね、この出入りするところだし、おかしいんじゃないんですかとね、まあ、行ったんですよ。で、次行ったらね、亡くなってた。だけどね、今度はね、やっぱりお寺みたいなね、絵が飾ってやった。もう、この人はどうしようもない人だなと思って、もう緩いんだね、その感覚が。うん。何なんだろうなというようなね、その感じがするんですよね。 だから今ちょうどまあ12月に入ってクリスマスのこのシーズンなんだけど、皆さん方の家にね、平気でクリスマスツリーかなんか孫が喜ぶからって置いてあったらおかしいんだ。それ絶対おかしいんだよ。そうね。そのクリスマスツリーは手合わせて拝むもんじゃないよ。だけどやっぱりそこのところのその節度っていうものが緩んでるということになりますよね。だからそういうものをその置かないで、この南無法蓮華経の法というものを子や孫にこの伝えなきゃいけないっていう、そういうその心の持ちようというものが定まってないっていうふうにその見られても、それは仕方がないそのことですよね。だからそういうことを誰かに言われるからじゃなくて、自分自身の信仰というものの根本が緩んでない信心をですね、このしてもらいたい。要が南無法蓮華経だということを深く自覚できる信心をこのしてもらいたいというふうに思うんですよね。で、前皆さんがねちょっと話したか分かんないけど、この間創価学会の人がね、そのまたうちに訪ねてきましてね、それでね、その創価学会はね、今お祭りとかね、もう平気で参加して実際にそのおみこし担ぐまでやってますよね。だから創価学会はこの大聖人様がダメだっていうことまでそのやってると。で、御所根本だ御所根本だって言うけど、御所に書いてないことをあなたたちはやってると。だからダメなんだと。あなた方は大聖人の信仰してるって言うけども、大聖人の信仰なんかあなた方はしてないんだというふうにその言ったんです。そしたらね、そんなそのイスラム教みたいなことを言ってって言うわけです。そのイスラム教っていうのはまあ教条主義っていうことの代表みたいにこう言われてるわけですよね。教条主義、教条主義ね、こう書いてるからもうこれ以外ダメだというわけですよね。で、その人間がそうやって言うから、一蓮大聖人の信仰に入ったら、やっていいことやっちゃ悪いことっていうことは守んなきゃいけないと。いや、信仰の自由がないじゃないかというから、信仰の自由なんかあるわけないじゃないかと。この大聖人の信仰に入ったら大聖人の信仰をするっていう、他のものも拝んでいいっていう信仰の自由なんかあるわけないじゃないかと。それを捨てて大聖人の信仰に入ったんだからと。そう、わかんないんですよ、その人間は。ね。僕もだいぶ気が長い方だけども、帰ってくれって言ったんです。あんたと同じ信仰してると私は思われたくもないし、あなたは私と同じ、ね、根っこは同じ信仰してるじゃないかということを言うけども、根っこも何も違うと。あなたと話してても何の絵、その、この得るものがないと。ね。あなたと私は全く違う、その信仰をしてる。話して意味がないと。ってね。ちょっと、たまには怒ったふりもしなきゃいけないから。怒ってほしい。帰ってくれって言ったんですけどね。全然あの人らバカだね。うん。もう多種以下だ。うん。だって何でもありってもう縫えみたいな、何でもありなんて。どうにだって変化するスポンジやこんにゃくみたいになってんだから。どうしようもないよね。何、これだけは守んなきゃいけないっていうことないんですから。何でもありなんだから。うん。世間の何でも拝むっていう人たちと一緒になってます。恐ろしいなぁと思いましたけどもね。だからお経なんかも短くしても平気なんだ。で、それも僕言ったんです。大聖人の唱えていたお経まで変えてしまう、否定してしまう。大聖人の信心してるっていう人間が大聖人の読んでたお経も読まない、おかしいじゃない。で、題目が中心だから。 じゃあ大目が中心だったら大書には大目だけ唱えてたっていうのかって、お経を問わないっすんじゃないか、黙る。それ黙るしかないよね。何も言うことないもんね。もう本当にどうしようもないよね。だからあの人たちは南無法蓮華経のところに記入する南無法蓮華経のふるさとに戻るということはできないよ。南無法蓮華経がふるさとだと思ってないんだからね。だから私たちは本当に南無法蓮華経が扇の要ね、要は一つ、前も話したように一つじゃ危ないから二つにしとこうとしたら扇は壊れる、開きもしないし閉じもしない、一つなんだ、南無法蓮華経一つ。そこに私たちはこの南無法蓮華経を要として一切の世の中の道理というものがこれ広がっているんだ。だから私たちは南無法蓮華経のところを要としてそこに戻ったりまた出たりっていうことを私たちは世間の人間として繰り返しているわけね。だからそういう信仰なんだということを忘れないで、この信心を大事にして、また子や孫やそういう人たちにもその道理というものを伝えていってもらいたいというふうに思うんですね。